宝地流2024年4月号ナンバー1270をお届けします。4月、うずき。うずきのいわれは、うの花が咲く月から、うの花月を略したもの。また、十二支の四番目がうさぎであることから、うずきと言われるようになったとかの説もあるそうです。それはさておき、身も心も軽くなるような、うららかな春の陽気に包まれる季節となりました。いかがお過ごしですか？表紙の説明をいたします。知られざる桜の名所。春らしい陽気に誘われて、知立中学校北側の桜並木を皆さんも訪れてみませんか？写真は昨年3月に撮影された満開の桜並木が紙面いっぱいに広がっています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。史跡八橋柿つばた祭り、地流で巡るお土産品グルメスタンプラリー、令和6年度当初予算主要事業、以上です。
4月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介。4日木曜日、小学校入学式、市内各小学校。5日金曜日、中学校入学式、市内各中学校。7日日曜日、消防団入隊団式、知立市中央公民館。25日木曜日、史跡八橋柿つばた祭り、5月17日まで。29日月曜日祝日、昭和の日、弘法さん命日、旧暦3月21日弘法通り交通規制。以上、4月の行事予定でした。
輝く知立出身者特別対談インタビュー。ボクシング選手上野隆一さんと恩師丸茂先生、ミス先生。2023第93回全日本ボクシング選手権大会男子クルーザー級で優勝された知立市出身の上野隆一さん、刈谷工業高等学校卒業生、中央大学4年生が知立市長へ優勝報告にお越しくださいました。この機会に刈谷工業高等学校、現刈谷工科高等学校、ボクシング部時代の恩師丸茂先生、知立南中学校時代の恩師ミス先生による三者対談が実現。その様子を候補知立でご紹介します。ボクシングを始めた時期ときっかけ。
上野、高校に入学してからです。ボクシング道場の前を通った際に大音量で音楽が流れていて、新鮮で興味を引きました。最初は会わなければやめればいいやという気持ちで入部しました。ミス、音楽が流れていなかったら今の出会いはなかったということですね。先生はなぜ練習中に音楽を流すのでしょうか。
丸も、辛い練習も音楽を流しテンションを上げることで乗り越えていけると思い取り入れています。また刈谷工業高等学校で一番の部活を目指していたため、目立つ必要があったことも理由の一つです。ボクシングとの出会いで変化したこと。
上野、 心に余裕が生まれ、気持ちのコントロールができるようになったことは、自分にとって一番の大きな変化です。ミス。彼、上野さんは中学生の時も運動ができ、明るくムードメーカーでしたが、コツコツ努力するタイプの生徒という印象はなかったので、日本一になる人物に成長するとは正直予想しておらず驚いています。練習はきついと思うけど、どうやって乗り越えましたか？上野、どれだけ練習がきつくても、24時間のうち、1日の練習時間は2時間から3時間です。たったこれだけの練習頑張ることを続けたら、結果がついてくることに気づくことができたので、きつくても継続できました。
先生との約束や思い。丸も、大学進学時にヒーローになってこいと伝えました。刈谷工業高等学校ボクシング部は、私の転勤がきっかけで、すでに廃部しており、彼、上野さんが最後の世代でしたので、期待も大きかったです。
上野、心に決めていたことは、丸も先生の教え子で、日本一になった3人の先輩を目標に、自分も先輩たちのように自慢できる選手になりたくて努力しました。
今後の目標や期待すること。
ボクシング以外でも一番を取りに行くことです。ボクシングで培った経験を今後の社会人生活に生かし、全力でぶつかっていきたいと考えています。当たって砕けろ精神で頑張ります。
丸も日本一になり、今回のように対談をしている時点ですでにヒーローになっていると思っています。今後も何事も成し遂げてくれると思い安心してます。
ミス。卒業後、結果報告の機会で会うたびに立派となり、人間として成長している姿を見ることができて嬉しい限りです。今後の活躍も期待しています。
65歳以上の人の介護保険料が変わります。第9期計画の策定に伴い、介護保険料は第8期と比べて上昇し、月額5760円を基準額として設定しました。これは高齢者数の増加により、必要な介護保険給付費が増えることを見込んだためです。介護保険料と所得段階は次の通りです。なお、納めていただく介護保険料額は、7月中旬に通知書を送付し、お知らせする予定です。所得段階、年間保険料額の順でお知らせします。本人非課税第1段階、生活保護を受給している人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人、世帯全員が市民税非課税で本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人、19,600円。第2段階、世帯全員が市民税非課税で本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人、3万3500円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で本人課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人、4万7300円。第4段階、本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がおり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人、6万2200円。第5段階、本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がおり、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人、6万9100円。本人課税の場合、第6段階、合計所得金額が120万円未満の人、8万2900円。第7段階、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人、 89,800円、第8段階合計所得金額が210万円以上320万円未満の人103,600円、第9段階合計所得金額が320万円以上420万円未満の人117,500円、第10段階合計所得金額が420万円以上520万円未満の人131,300円、第11段階合計所得金額が520万円以上620万円未満の人145,100円、第12段階合計所得金額が620万円以上720万円未満の人158,900円、第13段階合計所得金額が720万円以上850万円未満の人165,800円、第14段階合計所得金額が850万円以上1000万円未満の人172,800円、第15段階合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の人179,700円、第16段階合計所得金額が1500万円以上2000万円未満の人186,600円、第17段階合計所得金額が2000万円以上の人193,500円。お問い合わせは長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へお願いします。
史跡八橋柿津畑祭り、時4月25日木曜日から5月17日金曜日、所八橋柿津畑園。祭り期間中は観光ガイドボランティアによる案内を行っているほか、様々な行事を予定しています。開催期間中行事、民進楽演奏、時4月28日日曜日、午前10時30分からと午後1時30分から、所無料授事、在原の成平埋祭記、時4月29日月曜日祝日午前11時から、所無料授事、花と盆栽即売会、時4月28日日曜日から5月14日火曜日、所日吉三能社境内、大正琴演奏会、時5月3日金曜日祝日午前11時開演、所八橋柿津畑園、俳句大会、時5月5日日曜日祝日午前9時30分から無料授事にて受付、午後1時から区会、所八橋柿津畑園文化広場、チリュッピ出演、時5月5日日曜日祝日午前11時からと午後1時から、各回30分、所八橋柿津畑園、八橋柿津盆栽展示会、時5月6日月曜日休日から8日水曜日、所日吉三能社社務所、短歌大会、時5月12日日曜日午前10時30分から午後3時30分、所知立文化広場、日吉三能社大祭、時5月12日日曜日、所日吉三能社境内、茶会、時4月27日土曜日から5月12日日曜日午前10時から午後3時、所茶室演詩庵、期間中柿津畑図屏風ちゃんせん、八橋蒔絵螺鈿硯箱展示会、時午前9時から午後5時、夜間照明、時毎日日没から午後9時まで、所八橋柿津畑園、
知立八橋柿津端短歌大会作品募集。時5月12日日曜日、午前10時30分から午後3時30分予定。ところ知立文化広場。費用500円。昼食代を含みます。当日集金。申し込み。4月30日火曜日必着までに、投票用紙を立春知立短歌会代表宅荒木宛てへ、投票用紙は中央公民館や文化会館で配布します。問い合わせは立春知立短歌会代表荒木智子さん。電話 82-2320 へどうぞ。交通規制と有料駐車場のお知らせ。期間中の7日間は交通規制を実施し、駐車場は有料となります。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。交通規制駐車場有料日、4月27日土曜日から29日月曜日祝日、5月3日金曜日祝日から6日月曜日休日。料金、大型自動車1500円、普通自動車300円。お問い合わせは経済課内市観光協会事務局、電話 83-1111 へどうぞ。柿津端祭り期間中の井戸尻資源回収ステーションの利用について、祭り期間中はステーションの規模が縮小されます。また4月27日土曜日から29日月曜日祝日及び5月3日金曜日祝日から6日月曜日休日は資源物の搬入ができません。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
知立市フォトコンテスト、今年度から4部門に分けて開催します。3月には総合グランプリも選出します。インスタグラム部門の審査員は役者の松井玲奈さんが務めます。会場は1、八橋柿津端園または知立公園花菖蒲園、2、知立神社及び出汁巡行ルート、3、知立工房さん、4、知立市内。応募方法とお問い合わせは経済課内市観光協会事務局、電話 83-1111 へお尋ねください。
観光交流センターイベント、知立祭りイベント、出汁文楽人形に触れてみよう。時4月21日日曜日午前10時から正午と午後1時から4時、知立ピ出演午前11時からと午後3時から各回30分程度。協力、知立出汁文楽保存会、山町人形連。知立祭りイベント写真展示、時5月3日金曜日祝日午前10時から午後4時、知立ピ出演午前11時からと午後0時15分から各回30分程度。共通、対象どなたでも、費用は無料です。お問い合わせはリリオコンサートホール内知立まちづくり株式会社、電話 85-1133 へどうぞ。知立で巡るお土産品&グルメスタンプラリー。柿津端祭り花菖蒲祭りに合わせ、市内飲食店などを巡るスタンプラリーを開催します。ポイントを集めると抽選で素敵な商品が当たりますので、ぜひご参加ください。時4月25日木曜日から6月9日日曜日。内容、市内の参加店舗で500円以上のお買い物をすると LINE のショップカードで1つスタンプがたまります。 3つ集めて応募すると抽選で素敵な商品が当たります。お問い合わせは経済課商工観光係電話 95-0125 へどうぞ。ガイドと街歩き地流ブラッドツアー第1回地流祭り出し蔵めぐりツアー時4月27日土曜日午前10時から正午予定です。小雨結構です。コース観光交流センター集合山町出し蔵中新町出し蔵宝町出し蔵西町出し蔵本町出し蔵最後は観光交流センターで解散です。対象どなたでも小学生以下は保護者同伴です。定員10人先着順で最小最高人数4人です。費用は無料です。第2回八橋かきつばたツアー時5月5日日曜日祝日午前10時から正午予定です。雨天時は中止です。コース三河八橋駅集合落ちた中の一つ松成平塚値上がりの松財源寺上京寺最後は無料授事で解散です。対象どなたでも小学生以下は保護者同伴で定員10人先着順で最小最高人数4人です。費用は無料です。お申し込みお問い合わせはいずれも電話または直接リリオコンサートホール内地流まちづくり株式会社電話 85-1133 または観光交流センター電話 55-6302 へどうぞ。なお火曜日水曜日は地流まちづくり株式会社のみ木曜日は観光交流センターのみで受け付けます。地流祭り本祭りの開催と交通規制5月2日木曜日3日金曜日祝日は地流祭り本祭りが開催されます。出汁の通行に伴う交通規制により一時的に通行ができなくなる場所があります。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。時5月2日木曜日私学各町内を巡行正午から午後8時30分5月3日金曜日祝日本学出汁の奉納など午前9時から午後8時30分交通規制時間5月2日木曜日午前9時から午後8時30分5月3日金曜日祝日午前9時から午後8時30分お問い合わせは経済課内市観光協会事務局電話 83-1111 へどうぞ。
令和7年令和6年の地流市20歳の集い旧成人式実行委員を募集します。令和7年1月12日日曜日に開催する20歳の集いの実行委員を募集します。対象平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの人、中学校を令和元年度卒業、小学校を平成28年度卒業で、地流市20歳の集い式典に参加でき、かつ自主企画事業の企画・運営に参加できる人。内容、実行委員会を月1回程度の開催を予定しています。定員若干名、申し込みとお問い合わせは4月2日火曜日から26日金曜日に電話で直接中央公民館電話 83-1165 へお願いします。月曜日は休館です。
令和6年度施政方針、はじめに令和6年度の当初予算にあたり所信の一端を申し上げます。地流市長林郁夫。子ども・子育て支援に関しての取り組み、新たに 知立南中学校区の3つの小学校にコミュニティスクールを開設していくとともに、龍北中学校区の区内の3つの小学校においてコミュニティスクール開設のための準備予算の計上を行い、順次中学校区ごとにコミュニティスクールの構築を図るほか、知立南中学校に知立市で2つ目となる外国人生徒児童の増加傾向を配慮した早期適応教室柿椿教室を設置いたします。また新たに妊産婦支援として低所得妊婦初回産科受診料支援事業を開始するなど、産後ケア事業をより利用しやすくしてまいります。安全で安心できるまちづくり、犯罪をなくすため従来の町内会等への防犯カメラの設置補助のほか、防犯用具購入費等補助事業や特殊詐欺対策電話機等購入費補助事業などの啓発を図り、より多くの方々にご活用いただけるよう努めてまいります。この地域にも大きな自然災害がいつ発生するか分かりません。防災対策としては引き続き防災ラジオ配布事業、家具の転倒防止や家屋の耐震化の啓発を行うほか、多世代の同居を条件とした家屋への耐震化の支援制度も実施してまいります。また新たに災害時の指定避難所となります小中学校において受水槽が設置されている7校に災害時には直接給水ができるよう受水槽に蛇口の設置をしてまいります。令和6年度も防災協定自治体や既存提携団体との連携強化や災害時に備え、さまざまな視点でさらなる民間事業者や各種団体などの提携や協定の締結に努めていくなどし、大災害発生時にも知立市からは犠牲者を一人も出さない、そんな取り組みを自助・共助の重要性や必要性を訴えながら市民の皆様と共に進めてまいります。福祉への取り組み、生活困窮世帯などを対象とした子どもの学習・生活支援を引き続き実施していくほか、令和6年度から新たに引きこもりなどにより社会生活に困難を抱える人などに対し、福祉、教育、医療、雇用などのさまざまな関係機関が効果的に連携していけるよう、子ども・若者支援地域協議会を組織し、相談支援体制を整備してまいります。環境に関しての取り組み、太陽光発電や家庭用エネルギー管理システム、低地用リチウムイオン蓄電池システムなどへの導入支援のための補助関連の予算を拡充するとともに、ネットゼロエネルギーハウスの普及促進にも努めてまいります。また公共施設における省エネ・再エネ導入の取り組みとして、令和6年度、新たに公共施設27施設の LED 化をリース方式により実施するほか、刈谷知立未来電力株式会社からの電力調達により、エネルギーの地産地消、知立市刈谷市の脱炭素化が、着実に図られるよう引き続き推進してまいります。健康に関しての取り組み、知立市議会建設水道委員会より政策提言いただいたインクルーシブな未来の公園づくりにつきましては、障害者団体の皆様などからのご意見も頂戴しながら、令和6年度知立新地ドリームパークにインクルーシブ遊具を新設してまいります。また令和6年度、新たに成人歯科検診において20歳と30歳の無料検診を追加させていただくほか、引き続き80歳で自分の歯が20本以上ある方、90歳で自分の歯が20本以上ある方を表彰する 8020-9020 イーハの表彰式を実施するなど、乳幼児の時期から高齢者まで切れ目のない検診体制を整えてまいります。産業振興と町の活力づくり、令和6年度は知立祭りの本祭りにあたることから、新たな試みとして駅前の知立駅前暫定広場にビジョンカーを廃車し、出汁文楽からくり等をパブリックビューイングできる環境整備をすることも考えております。また知立駅周辺においては夜の飲食店は多いが、昼間などに学生さんたちが集えるカフェなどがなく、なんとかならないものかとの多数のご意見をいただいていることから、日中のカフェなどの営業をしていただくことに向けて、家賃や改装費の補助制度を新しく設けるべく、関連予算を計上させていただきました。より効率的、効果的な行政運営、上下水道の広域化、共同化の取り組みとして、豊田市、岡崎市、安城市、西尾市及び知立市の5市による給排水工事オンライン申請に向けて、令和6年度、新たにシステム導入などの準備予算を計上させていただくとともに、この度、愛知県がより効率的に対応し、持続可能な上下水道を目指すため、矢作川流域を中心とした西三河地域において、全国初の取り組みとなる県と市長とが連携した上下水道の一本化に向けて取り組んでいくとしましたことから、本市におきましても積極的に参画をしてまいります。終わりに、知立市 LINE 公式アカウントの活用については、クーポン事業の効果もあり、現時点直近数値で7万人を超える方が登録してくださっており、知立市の貴重な財産となっております。日常における様々な行政情報をはじめ、災害時においては避難所などの情報を発信するほか、市の施策をより良くするためのオンラインによるアンケートなど、様々な活用をしてまいります。また、町内会が円滑に活動ができるよう、区長さんなどからのお話もしっかりお聞かせいただきながら、様々な視点で支援の充実化を図ってまいります。職員一同、全力を尽くして市政に邁進して参る所存でありますので、ご支援ご指導を賜りますようお願いいたします。
令和6年度当初予算。令和6年度当初予算は、一般会計、特別会計、企業会計の総額で428億4660万円、前年度比 5.2% 増となりました。令和6年度は第6次知立市総合計画及び第2期知立市町人仕事創生総合戦略の最終年度となっており、目標達成に向けて各事業を適正に実施し、第6次知立市総合計画の将来像である安らぎ、にぎわう、住みよさを誇れる町、輝く町、みんなの知立の実現に向けた予算編成としております。知立駅の高架利用が段階的に供用開始される中で、駅周辺の整備等を実施し、波及効果を図るとともに、カーボンゼロ施策として、住宅用地球温暖化対策、設備補助事業の拡充や、公共施設等の LED 照明への切り替えを実施し、デジタルトランスフォーメーション DX として、自治体情報システムの標準化、共通化への本格的な移行作業を開始し、物価高騰対策として、引き続き学校給食費は据え置き、また災害対策として、防災行政無線、同胞無線の更新や、水道管の耐震化、指定避難所となっている小中学校の受水槽に非常用給水栓を設置するなど、 限られた財源を有効に活用し、優先順位を決めて予算の編成を行いました。一般会計歳入265億4500万円、主なものとして市税123億7347万6000円 46.6%、 国庫支出金37億2044万5000円 14.0%、 繰入金20億5399万8000円 7.7% などです。歳出265億4500万円、主なものとして民生費110億8624万1000円 41.8%、 土木費40億2927万2000円 15.2%、 教育費29億5895万3000円 11.1% などです。各会計歳出予算額一覧、会計区分令和6年度予算額の順でお知らせします。一般会計265億4500万円、特別会計として国民健康保険50億6490万円、土地取得130万円、介護保険43億1350万円、後期高齢者医療11億7250万円、承継105億5220万円。企業会計として水道事業27億2400万円、下水道事業30億2540万円、承継57億4940万円。以上です。
令和6年度主要事業。令和6年度当初予算に計上した主要事業について、第6次知立市総合計画で位置づけた6つの基本目標に分けて紹介します。一般会計1、人と環境に優しく健康で安心して暮らせるまちづくり。受水槽非常用給水栓取り付け事業、新規385万円安心安全化。防災行政無線同胞無線更新事業、新規1億819万2000円安心安全化。防犯用具購入費等補助事業、臨時480万円いずれも安心安全化。引きこもり等支援事業、新規18万円福祉化。成人歯科検診事業、拡充81万7千円健康増進化。公共施設の在り方検討事業、公共施設照明 LED 化事業、新規992万円財務化。住宅用地球温暖化対策設備補助事業、拡充4469万円環境化。龍北中学校南中学校夜間照明設備借り上げ事業、新規32万円障害学習スポーツ化。2、人々が集う交流のまちづくり。知立増幅寺土地区画整理事業、454万8千円。山町道路新設事業、新規4460万7千円。いずれもまちづくり化。知立中央通り線歩道改良事業、新規3880万円。牛田町山屋敷1号線道路改良事業、新規370万円、いずれも土木化。並木整備事業、新規324万円。インクルーシブ遊具設置事業、新規7570万円、いずれも都市計画化。知立まつりパブリックビューイング事業、新規209万円、経済化。 地域公共交通事業1億5400万66万7000円まちづくり課、地流連続立体交差事業10億4000万円地流環状線整備事業1004万8000円地流南北線整備事業2220万9000円地流市駅周辺公園整備事業新規834万9000円西新地地区土地利用計画調査事業2398万1000円地流駅南土地区画整理事業6026万2000円地流駅周辺土地区画整理事業4億822万6000円地流連続立体交差関連事業9925万3000円合わせて地流駅周辺整備事業の事業費16億7232万8000円企業立地推進事業臨時1億9978万円企業立地推進課企業立地推進補助金交付事業臨時7519万円企業立地推進課農地改良費補助事業新規500万円経済課中心市街地出店事業者支援補助事業新規440万円経済課
時代を担う子どもを豊かに育むまちづくり学校給食運営事業物価高騰による賄い材料費臨時3億4625万4000円物価高騰分4095万1000円教育書務課子ども子育て支援事業計画策定事業臨時402万8000円私立保育園等運営事業特風保育園園舎建て替え事業臨時2億6506万5000円保育園保全事業臨時1億5195万9000円いずれも子ども化4互いの人権を尊重し思いやりの心を育むまちづくり日本語教室等開催事業500万円企画制作課5芸術や文化を大切にするまちづくり非常放送設備及び自家放設備更新事業臨時1285万6千円障害学習スポーツ課子どもサポート教員配置事業拡充8312万7千円早期適用指導員配置事業拡充3828万8000円コミュニティスクール推進事業新規120万円いずれも学校教育課6地流が輝くための仕組みづくり第7次地流市総合計画策定事業臨時958万9000円自治体情報システム標準化共通化対応事業新規2億1085万1000円いずれも企画制作課お問い合わせは財務課財務係電話 95-0146 へどうぞ
浄化槽設置整備事業補助金海や川などの水質汚濁を防止し、身近な生活環境をより良いものにするため、汲み取り式トイレや単独浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える人で、一定の要件を満たす人に予算の範囲内で補助金を交付します。対象地域、 公共下水道の事業認可区域を除く地域、対象者、市内に居住している人で専用住宅に汲み取り式トイレ、または単独浄化槽からの切り替えで住人層以下の合併処理浄化槽を設置する人、補助金額5人層46万円、6人から7人層57万2千円、8人から10人層77万1千円。お申し込みは4月1日月曜日から環境課窓口へ。なお、工事着工は市の補助金交付決定通知日以降です。実績報告、補助金にかかる事業の完了後30日以内、または令和7年2月末日のいずれか早い日までに実績報告書の提出が必要です。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。生ごみ処理機器購入費補助金。市では家庭の生ごみを堆肥化するため、生ごみ処理機器を購入した市民に、購入費用の2分の1の補助金を交付しています。対象1、生ごみ処理機、上限2万円までディスポーザーを除く、世帯で1機のみ、再購入は5年経過後のみ。2、コンポスト容器、上限3000円まで、世帯で1機のみ、再購入は3年経過後のみ。3、ぼかし容器、上限1500円まで、世帯で2機のみ、再購入は3年経過後のみ。お申し込みは、生ごみ処理機器の購入日及び納品日のいずれか遅い日から30日以内に環境課窓口へ申請してください。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
知立市民ドックのご案内。インターネット予約ができるお得な検診です。ご自身の健康管理のために、ぜひお役立てください。定員は350人。対象者、令和7年3月31日時点で、40歳から64歳の人で、知立市国民健康保険被保険者、または職場等で受診機会のない人。実施期間、6月3日月曜日から令和7年2月28日金曜日。実施場所、刈谷医師会健診センター、医師会館2階。検査内容と個人負担。市民ドック、13,500円。市、国保被保険者は5,800円。内容、診察。身体測定、血圧測定、尿検査、血液検査、聴力検査、視力検査、眼底、眼圧検査、心電図、胃がん検診、胃 X 線、肺がん検診、肺 X 線、大腸がん検診、便潜血法、乳がん検診、マンモと子宮頸がん検診も同時に受診できます。1項目1200円。金例、市民ドックプラス乳がん検診、または子宮頸がん検診、14,700円。市、国保、被保険者は7,000円。市民ドックプラス乳がん、子宮頸がん検診は15,900円。市、国保、被保険者は8,200円。オプション検査もあります。有料です。予約専用電話、電話 91-3010、月曜日から土曜日、午前9時から午後4時、土曜日は午後2時30分まで、受診を希望する月によって予約開始日が異なります。予約の際は保険証をお手元にご用意ください。検診についてのお問い合わせは、刈谷医師会検診センター、電話 91-3010、その他のお問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
第51回知立市民歩け歩け運動。爽やかな5月の風を受けながら知立文化広場を目指します。時、 5月12日日曜日午前9時30分までに お集まりください。小雨実施。中止の場合は同ホーム線および市ホームページにてお知らせします。出発時間、開会式終了後スタート。集合場所、知立中学校校庭。コース、知立中学校から知立文化広場付近約4キロ。費用は無料です。申し込み不要。注意事項、出発までに各自で準備運動をしてください。閉会式は行いません。履き慣れた運動靴、身軽な服装でご参加ください。飲料水、昼食等は各自ご持参ください。怪我等の応急処置は行いますが、その頃責任は負いません。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151、 午前9時から午後5時、祝日を除く月曜日は休館です。
住宅用地球温暖化対策設備、次世代自動車購入等費用補助金、2050ゼロカーボンシティ知立への挑戦。市ではゼロカーボンに向けて次の通り補助制度を設けています。4月1日月曜日から予算の範囲内で先着順に受付を行いますので、対象の人はお早めにご利用ください。補助事業、補助内容、補助金額の順にご案内します。住宅用地球温暖化対策設備補助金、1から6。1、一体的導入システム、住宅用太陽光発電設備プラス家庭用エネルギー、管理システムヘムスプラス次の ABC 設備のいずれかと同時設置。 A、 低地用リチウムイオン蓄電システムとの組み合わせ46万円。 B、 電気自動車等充給電設備 V2H との組み合わせ11万円。 C、 高性能外皮等ZECHとの組み合わせ16万円。 2、 家庭用燃料電池システム単体設置5万円。 3、 低地用リチウムイオン蓄電システム40万円。 4、 ヘムス単体設置8000円。 5、 V2H 単体設置5万円。 6、住宅用太陽熱利用システム単体設置、強制循環型システム7万円、自然循環型太陽熱温水器3万円。次世代自動車購入等費用補助金7から9。 7、燃料電池自動車 FCV 20万円。 8、電気自動車 EV 5万円。 9、プラグインハイブリッド自動車 PHV 5万円。対象、1から6、自ら居住する市内の住宅に設備を設置する人、または自らが居住する目的で市内の1から6の設備付き建売り住宅を購入する人。7から9、4月1日以降に新車登録したものであって、自ら使用する目的で購入する個人。お申し込み、1から6は設置工事日着手日の10日前まで、7から9は令和7年3月31日月曜日までに申請書類を持参して環境課へ。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へどうぞ。
子どもの読書習慣、兵庫、開いてワクワク、めくってドキドキ。4月23日、子ども読書の日から5月12日は子どもの読書習慣です。図書館では子どもたちに図書館や本に親しんでもらえるよう楽しい催しを行います。バルーンアート教室。 時、1、4月28日日曜日、2、5月4日土曜日祝日、いずれも午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、バルーンアート作品を作成します。対象、どなたでも、定員、各回20人程度、抽選で行います。講師、工藤俊人先生、風船のお店、カラフル日和、店長。費用は無料です。持ち物、ビニール袋1枚、35リットルサイズ程度。申し込み、4月3日水曜日から17日水曜日に、図書館カウンターで受付します。鳥のモビール作りとお話し会。時、4月21日日曜日。1、午前10時から11時。2、午後2時30分から3時30分。ところ、図書館2階視聴覚室。内容、鳥のモビール作りと鳥に関するお話し会を行います。対象、どなたでも。定員、各回20人、先着順です。費用は無料です。持ち物、ハサミ、糊、マジックなど色を塗るための筆記用具。申し込み、3月30日土曜日から図書館カウンターで受付します。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。
暮らしのお知らせ。統計情報。人口世帯。令和6年3月1日現在。総人口 72,187人。うち男性 37,982人。女性 34,205人。世帯数 33,378 世帯。2月の火災救急、火災2件、救急232件。2月の犯罪事故、刑法犯28件、人身交通事故21件、うち負傷者21件、死者なし。統計情報でした。春の全国交通安全運動、4月6日土曜日から15日月曜日。市では、安城警察署、交通安全協会、その他交通安全関係団体と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践。歩行者優先意識の徹底と思いやり譲り合い運転の励行。自転車、電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守。春の安全な街づくり県民運動、4月15日月曜日から24日水曜日。市では安城警察署、安城地流防犯協会連合会と連携して、次の運動重点に基づいて広報活動を実施します。運動重点、特殊詐欺の被害者防止、侵入等の防止、自動車等の防止、子どもと女性の犯罪被害防止。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。環境美化推進委員を募集します。主な活動内容、地域での環境美化巡回、市主催の環境美化に関するイベント等の参加、環境美化に関する調査協力など普及啓発に関すること。定員50人程度、対象市内在住在勤の20歳以上の人で、地域の環境美化普及啓発活動に理解があり、継続的かつ積極的に活動することができる人。費用無償。お問い合わせは環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。下水道への接続をお願いします。家庭などから排出される生活雑排水が下水道へ流れることで、お住まいの地域の環境が保全され、より快適に暮らすことができます。下水道が使えるようになりましたら、早期の接続をお願いします。下水道に接続するには、 知立市下水道事業排水設備工事指定工事店に接続工事を依頼してください。下水道接続補助事業について、下水道への早期接続を促進するため、自己負担となる接続工事費用の一部を補助する下水道接続補助事業をご活用ください。補助金額、接続工事費上限20万円。補助対象、令和4年4月1日以降に汲み取りトイレまたは浄化槽から下水道への接続、新築、改築、増築に伴う場合を除く。補助期間、下水道の供用開始から3年間。ただし、令和6年度までは供用開始から3年を経過していても対象とします。お問い合わせは、下水道課下水処務係、電話 95-0159 へお願いします。
市観光協会ホームページがリニューアルします。4月1日月曜日から、市観光協会のホームページをリニューアルします。柿つばたや花しょうぶの開花状況も ご確認いただけますので、ぜひご利用ください。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。国民年金について、国民年金保険料のお知らせ。令和6年4月から国民年金保険料は月額16,980円に改定されます。現金で納付されている人には、4月上旬に1年分の納付書が送られます。金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子決済等で納期限までに納めてください。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課、国保年金係、95-0123へお願いします。
令和6年度土地家屋価格等従覧帳簿の従覧固定資産課税台帳の閲覧について、固定資産税の従覧制度とは、市内にお持ちの土地や家屋にかかる固定資産税の納税者が自身の固定資産と市内の他の土地や家屋の評価額を比較できる制度です。ただし、土地のみをお持ちの人は土地のみ、家屋のみをお持ちの人は家屋のみの従覧となります。お問い合わせは、税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。固定資産税、都市計画税の納税通知書、課税明細書を発送します。固定資産税は毎年1月1日の付加期日に、土地家屋焼却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。都市計画税は市街区域内に土地家屋を所有している人に課税される税金です。お問い合わせは、税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。固定資産税、都市計画税の減免について、母子・父子世帯や65歳以上の高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯で、固定資産税、都市計画税の納付が困難であり、要件に当てはまる場合は申請により、減免が受けられる可能性があります。お問い合わせは、税務課資産税係、電話 95-0148 へどうぞ。福祉医療費受給者の皆さんへ、保険証に変更があったときは手続きを、次の受給者証をお持ちの人で、加入する保険が変わったときや、保険証の記号・番号が変更になったときは、変更後の保険証がお手元に届き次第、国保医療課で受給者証の保険変更の手続きをしてください。お問い合わせは、国保医療課医療係、電話 95-0151 へどうぞ。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。相続によって不動産の所有権を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に、 またすでに相続により不動産の所有権を取得している相続人は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をしなければならないことになりました。身の回りの不動産を確認し、相続登記が必要な場合は、登記手続きをしてください。お問い合わせは、名古屋法務局刈谷支局、電話 21-0086 へお願いします。花と緑の写真募集中。市内で見られるおすすめの花と緑の景色を写真と一緒にお知らせください。応募いただいた写真は市ホームページで紹介するほか、花と緑のカレンダーへの掲載候補写真とします。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。高齢者・障害者の布団の洗濯・乾燥サービスの利用について、時・回収日5月16日木曜日、17日金曜日、配達日5月23日木曜日、24日金曜日、いずれも午前8時30分から正午、または午後、正午から午後3時まで。時間の指定は午前午後のみです。内容、掛け布団、敷布団、毛布各1枚の洗濯乾燥。対象、寝具の衛生管理が困難な次のいずれかに該当する人。1、おおむね65歳以上の一人暮らしの人。2、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人。3、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳 A 判定で寝たきりの状態などにある人。定員、先着順、午前各日10人、午後各日20人。申し込み、4月1日月曜日から12日金曜日に長寿介護課へお願いします。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。緑の募金にご協力ください。時、4月1日月曜日から5月31日金曜日。ところ、市役所、案内都市計画課、中央公民館、図書館、杉薬局、知立福祉アリーナ、知立市福祉体育館、保健センター、使い道、緑化の普及啓発活動、市内公共施設の緑化など。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。鬼怒浦定住自立圏で地域活動支援センターが利用できます。4月1日月曜日から障害のある人などを対象に、知立市、刈谷市、東浦町の施設で創作活動、生産活動、社会との交流のきっかけを提供する場所を相互に利用できるようになります。対象施設、知立市、知立市カトレアワークス、刈谷市、地域活動支援センター、ゆい、東浦町、東浦町福祉センター。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118、刈谷市福祉総務課、電話 62-1208、東浦町障害支援課、電話 0562-83-3111 へお願いします。苗木を配布します。緑化推進の一環として、金毛ツツジの苗木を配布します。ご家庭で緑を増やしてみませんか？お申し込みは4月12日金曜日までに、都市計画課窓口、または申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。刈谷知立環境組合ホームページリニューアル。スマートフォン画面に対応し、探しやすさ、見やすさ、わかりやすさに配慮したデザイン、ページ構成のホームページにリニューアルしました。ぜひご覧ください。お問い合わせ、刈谷知立環境組合、電話 21-5389 へどうぞ。
生垣設置に補助金を交付します。
緑化の推進を図り、良好な生活環境の整備に寄与するため、新たに生垣を設置する場所に補助制度を設けています。補助対象の主な内容。1、道路に沿って延長2メートル以上設置すること。2、樹木は高さ90センチ以上とすること。3、延長1メートルあたり2本以上植樹すること。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へお願いします。緑化事業に補助金を交付します。愛知森と緑づくり都市緑化推進事業に基づき、市民や事業者が行う緑化事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。補助対象の主な内容。屋上緑化、壁面緑化、空き地緑化、駐車場緑化事業、生垣設置事業。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は所在する市に登録し、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。犬を飼っている人はお近くの動物病院で予防注射を受けてください。なお、巡回の集合注射会場もあります。お問い合わせは環境課ゼロカーボン推進係、電話 95-0154 へお願いします。介護用品購入費助成事業。従来の紙おむつ支給事業を廃止し、在宅で日常生活上紙おむつなどを必要としている人へ購入費用の助成を行います。対象、非課税世帯で要介護4または要介護5の認定を受けている人。内容、購入した対象用品の購入費用の一部または全部、1ヶ月あたり上限2500円まで。助成を受けるには購入前に登録が必要です。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。
催しのお知らせ。文化協会月釜茶会、時4月14日日曜日午前10時から午後3時、ところ地流文化広場、八つ橋庵、費用茶券一席500円、石州浦仙家永田宗和さん。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時まで。ピアノ YouTuber 宮健、ピアノコンサート in 地流、時5月25日土曜日午後2時30分開演、ところリリオコンサートホール、費用全指定席です。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。駅前にぎわいイベント、今こそ地流のワンチーム、大人から子供まで楽しめるイベント、今こそ地流のワンチームを開催します。防災に対する体験を交えて楽しく学べる企画です。時4月下旬、ところ地流駅前暫定広場。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。神田伯山独演会、時6月8日土曜日午後2時開演、午後1時30分開場、ところ文化会館柿巣端ホール、費用全指定席。お問い合わせは文化会館パテオ地流、電話 83-8100 へどうぞ。リリオミニコンサート、春を覚える音楽の記憶、時4月26日金曜日午前11時30分開演、 ところリリオコンサートホール。費用全自由席。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。原口秋政とミスターシャチホコモノマネライブイン治療、時6月30日日曜日午後3時開演、午後2時30分開場。ところ文化会館柿津ホール。費用全指定席。お問い合わせは文化会館パテオ治療、電話 83-8100 へどうぞ。
図書館の催しお話し会、時4月4日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー。内容大型絵本卵の赤ちゃん、仕掛けまんまるちゃん、紙芝居ポンポコポンほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会。絵本の時間、時4月4日11日18日25日いずれも木曜日。ところ図書館お話しコーナー。内容絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人図書館職員ボランティア。映画上映会、時4月13日土曜日、1午前10時からと午後2時から2回、ところ図書館2階視聴覚室。費用は無料です。紙芝居の会、時4月20日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー。内容、今日はお誕生会、ギーと天狗の取り替えっこ。行う人、朗読グループ青み。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時4月27日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室。内容、日本の昔話鳥のみじい、デンマークの昔話ついでにペロリ、ハイチの民話魔法のオレンジの木、対象どなたでも、行う人お話の会ホットケーキ。いずれもお問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。講座教室のお知らせ。パティオウェーブ研修会、オペラの魅力講座、時4月13日土曜日午後2時から4時、ところ文化会館リハーサル室1。費用は無料です。整理券が必要です。お問い合わせは文化会館パティオ治療、電話 83-8100 へどうぞ。パティオシアターカレッジ民進学講座、時4月26日金曜日、27日土曜日、5月17日金曜日、18日土曜日、6月7日金曜日、8日土曜日、7月26日金曜日、27日土曜日、8月23日金曜日、24日土曜日、9月20日金曜日、21日土曜日、ところ文化会館茶室。お申し込みお問い合わせは電話または直接文化会館へ、電話 83-8100 へどうぞ。募集のお知らせ。第25回市民芸術祭洋楽音楽舞踊の集い、参加者募集。時9月15日日曜日、ところ文化会館柿津ホール。申し込みお問い合わせは4月19日金曜日までに文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。知龍の出汁文楽とからくり、義太夫お試し教室の参加者募集。時5月から令和7年3月の毎月第4土曜日午後6時から8時まで、ところ中央公民館和室ほか。申し込みお問い合わせは4月10日水曜日から5月10日金曜日までに、電話、ファックス、メールまたは直接歴史民俗資料館、電話 83-1133 へお願いします。第46回知龍市民文化の集い参加者募集。時6月8日土曜日 9日日曜日、15日土曜日、16日日曜日、所中央公民館。申し込みお問い合わせは4月2日火曜日から17日水曜日に、電話または直接文化協会事務局電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。
スポーツのお知らせ。杉薬局治療福祉アリーナ個人利用の日について、時4月14日日曜日、5月6日月曜日休日、6月8日土曜日、7月27日土曜日、8月12日月曜日休日、9月7日土曜日、10月14日月曜日祝日、11月4日月曜日休日、12月14日土曜日、令和7年1月13日月曜日祝日、令和7年2月1日土曜日、令和7年3月1日土曜日、いずれも午前9時から午後5時まで、所杉薬局治療福祉アリーナ、主競技場、卓球場、剣道場、柔道場、弓道場。費用、大人120円、中学生以下60円。お問い合わせは杉薬局治療福祉アリーナ、電話 82-5151。 午前9時から午後5時まで、祝日を除きます。月曜日は休館です。ご寄付ありがとうございました。令和6年能登半島地震災害義援金、岡田清様10,000円、近藤翔吾様5,000円、柴田高政様30,000円、下原博明様3,274円、食品衛生協会安城支部治療分会様25,000円、市へ物品の寄付、中学校3校へ愛生会グループ代表小林清彦様、書籍地域を変える日本の未来をつくる3冊、小学校5校治療来光寺沢渡治療東八田へ、株式会社詐欺坂様一輪車75台、社会福祉協議会へ現金の寄付、匿名10,000円、メナード治療桜ババサロン様10,000円、有限会社 YSP 刈谷様10,000円、パティオのお地蔵様576円、加藤様2,000円、物品の寄付、匿名紙おむつ下着、第一生命労働組合豊田支部様自走式車椅子1台。ありがとうございました。親子川柳。小学1年生。子、小学1年。手を挙げて元気に渡ろう横断歩道。
父、挙げた手の高さで感じる子の成長。
子、小学3年。戦争や争いごとをなくしたい。
父、知らぬ間に心が孵化した我が娘。
子、小学6年、ヘルメットかぶって安全、事故死ゼロ。
母、かぶり方正しくないと効果ゼロ。
子、中学2年、試合の日、弁当を開けて元気出た。
母、頑張れの気持ちと好物詰め込んだ。
子、高校2年、母が振り、息子がボケて父突っ込む。
父、母天然、息子がフォロー、父冷静。以上、親子川柳でした。レッツ手話。感謝、ありがとう。1、手の甲に片方の手のひらの小指側を垂直に。2、軽く当てあげる。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。 消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？震災に便乗した悪質商法に注意。相談内容。事例1。見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に、このままでは危ない、すぐに工事が必要だ、と言われた。事例2。保険金を使えば、ただで住宅修理ができる、と言われたが、本当か？事例3。市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが、信用できるか？アドバイス。地震等の災害が起こると、その際の混乱や被災者を支援したいという気持ちにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が寄せられます。今後、トラブルが広がる可能性がありますので、注意が必要です。住宅修理等の勧誘をされても、その場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう。頼んでもいないのに押しかけてきてしつこく勧誘する事業者には特に注意してください。保険金が使えると言われてもその場ですぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。公的機関が電話や訪問等で義援金を求めることはありません。募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。困った時はお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。消費者ホットライン188。お問い合わせは知立市消費生活センター電話 95-0195。毎週月曜日、水曜日から金曜日の午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999。月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分。土曜日日曜日は午前9時から午後4時。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上、暮らしのお知らせでした。
生きがい、ふれあい、発見、知立の障害学習、令和6年度障害学習講座。市民の皆さんが自分自身の将来像、マイライフを実現する第一歩として、各自のライフスタイルに応じたそれぞれ特色のある講座を設定しました。受付方法は抽選受付です。1、講座、教室、学級。申し込み4月3日水曜日午前8時30分から14日日曜日午後9時に、中央公民館の窓口または申し込みフォームからお申し込みください。抽選結果発表4月23日火曜日から5月5日水曜日祝日に中央公民館1階ロビー及び C ホームページで発表します。必ず各自でご確認ください。講座名、障害学習推進講座、趣旨、歴史を中心に経済や文化などについて学び、心豊かに充実した生活を送るヒントを見つけましょう。対象、市内在住、在勤または在学の人、定員60人、受講料無料です。時間は午前10時から11時30分。日時、内容の順にお知らせします。第1回5月25日土曜日、平安時代の仏教、紫式部日記に見る仏事。第2回6月22日土曜日、織田信長の対武田戦略と西三河。第3回7月6日土曜日、時事世界日本情勢。第4回7月20日土曜日、お宝の探偵術。知立市ではこうやって探偵しました。第5回、 8月31日土曜日、アメリカ文学の行間を読む、ヘミングウェイの短編作品の魅力に迫る。第6回、9月28日土曜日、電動化による愛知の自動車産業集積への影響と今後の展望、100年に一度の大転換を超えて、会場は中央公民館大会議室です。講座名、地を建てる講座。趣旨、人生100年時代と言われる現在、多様な知識に触れることで人生をより豊かなものにしましょう。対象、市内在住、在勤または在学の人、定員60人、受講料無料です。時間は午前10時から11時30分。日時、内容の順にお知らせします。第1回、5月26日日曜日、地龍の松並木からわかる街路樹の役割。第2回、6月30日日曜日、人とロボットが共存する社会を目指して。第3回、7月21日日曜日、表記方法の変化に見る日本語史。第4回、8月4日日曜日、栄養と疾患。生活習慣病から低栄養、がんまで。第5回、9月1日日曜日、名画の名画たるゆえん。1、名画の何がすごいの？どこがすごいの？第6回、9月8日日曜日、名画の名画たるゆえん。2、ピカソ、わからん絵を知る、見る、感じる、わかる。会場はいずれも中央公民館大会議室。
講座名、高齢者教室。趣旨、高齢者が意欲的に学習の機会を持つことは、自らが自立して生きるという実感と、人間として充実感が得られることであり、長寿社会において、極めて大切なことです。心豊かに生きがいのある生活を築くことを目指すとともに、心身の健康管理を図りながら、自分をよりよく生かす方向で、地域社会に生きる自らの在り方を考える場とします。対象、市内在住、在勤、または在学の人、定員60人、受講料無料、時間午前10時から11時30分、日時、内容の順にお知らせします。第1回、5月10日、桃源郷とは、桃延命、桃花元気の世界。第2回、5月31日、相続と相続の話。第3回、6月7日、講談における世界観、持ち物、あればセンス。第4回、7月5日、新たな国民病 CKD 慢性腎臓病の診断と治療。第5回7月19日自分らしく生き切るどのように終わるか。第6回8月9日日本の伝統芸能を学ぶ世界に誇る人形劇文楽を中心に。第7回8月30日地域包括ケアシステムを確認して、いつまでも自分らしい暮らしを、地域包括ケアシステム、介護保険、高齢者福祉サービス、青年後見人制度等。第8回9月6日、いずれも金曜日、生活習慣と認知症予防の関連について、IT 機器も活用してみましょう。会場はいずれも中央公民館大会議室。講座名、女性学級、主婦。人生において最も大切なことの一つとして、充実感や生きがいを持つことが考えられます。常に生き生きと情熱を輝かせている人は美しいです。心の豊かさや感性を高め、激動する今の世の中に的確に対応するための自己啓発を促し、生きがいのある生活設計を求める場とします。
対象、市内在住または在勤の人、定員60人、受講料無料、時間午前10時から11時30分。日時、内容の順にお知らせします。第1回5月16日、源氏物語の中の母と娘1。第2回6月13日、源氏物語の中の母と娘2。第3回6月27日、奥の細道と百人一首。第4回7月11日、源氏物語の中の母と娘3。第5回9月5日、日本庭園の歴史と調査。第6回9月12日、身近な感染症とその予防。第7回10月10日、落語を生で楽しもう。笑いは心のエネルギー。第8回10月24日、いずれも木曜日。美術館展覧会を楽しむための絵画のお話。会場はいずれも中央公民館大会議室です。お問い合わせは中央公民館電話 83-1165 です。なお、月曜日は休館です。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。ひまわりカフェ4月開催分。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が駐在していますので、介護相談もできます。治療師の委託事業として開催しています。NPO 法人、なごみ、八田町。時、4月12日金曜日、午後1時30分から3時。内容、ミニ講義。カフェタイム、個別相談。費用は無料です。飲み物代100円。申し込み不要。お問い合わせは、NPO 法人、なごみ、電話 83-6720 へどうぞ。福祉の里、八田町。時、4月16日火曜日。午前10時30分から正午。ところ、福祉の里、八田、三階、桃。内容、プチ講座、認知症の予備講座、脳活バランサー体験会で、個別の予防策を提案します。費用100円、申し込みは不要。お問い合わせは、東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へ。ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは、街角運動教室とテーマに基づき、皆さんの健康維持に つながるような情報を発信していきます。今回のテーマ、足のむくみを予防しよう。むくみに潜む病気のリスク。高齢者の3割に潜むとも言われているむくみ。身近なものだからこそあまり気にしない人も多いのではないでしょうか。むくみの中に心不全や腎不全、深部静脈血栓症などを命に関わる病気が原因となっている場合があるので注意が必要です。 一方でむくみの多くは加齢に伴う筋力の低下などが原因とされていますので、予防が可能とも言えます。危険な病気の特徴は、加齢に伴うむくみは膝から下に出現しやすく、慢性的になることがほとんどです。逆に手や顔など全身がむくんだり、急激にむくむ場合には注意が必要となりますので、病院の受診をお勧めします。加齢に伴うむくみの原因は、ふくらはぎの筋力低下、唾液の影響によるむくみ、栄養不良から低タンパク血症によるむくみ。加齢に伴うむくみの予防策は、何といってもふくらはぎの筋力強化です。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれ、足にたまった水分をポンプとして心臓に返す役割を担っているため、この筋力を鍛えることが重要です。つま先立ちをすることで、ふくらはぎの筋肉を鍛えることが可能です。また、歩くときにも、ふくらはぎの筋肉を使うので、散歩やウォーキングも効果的ですが、歩幅が小さく、足の指を使わない歩き方では、ふくらはぎが働かないため、少し大股で歩くと効果的です。ふくらはぎの筋力強化のまとめ。つま先立ちをしよう。大股を意識してウォーキングしよう。コラム作成者、街角運動教室担当理学療法士。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
4月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウスでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課、電話 95-0114、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午と午後1時から4時30分。外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時。司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。 国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク 83-1111。 不動産相談、予約が必要です。4月9日火曜日午後1時から4時。次回は5月14日火曜日。建築課 95-0156。 税務相談、予約が必要です。4月22日月曜日午前9時から11時。税務課 95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時。学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課 95-0162、 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日午前9時から正午、木曜日午後1時から5時、福祉課ファックス 83-1141、 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも市役所3階、共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。4月9日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1人、保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。4月17日水曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、歯科相談、いずれも予約が必要です。4月10日水曜日午前9時から11時30分、絹浦東部保健所 21-9338。 社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、4月16日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時、結婚相談、4月2日火曜日、13日土曜日、16日火曜日、23日火曜日、30日火曜日、午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会、82-8833。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、4月の無料相談でした。今月の納税等、今月が納期のものはありません。休日市税収納窓口開設日、4月28日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は、原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合があります。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課までお願いします。マイナンバーカード休日窓口。休日窓口、受付時間、午前8時30分から11時30分、4月20日土曜日。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へお願いします。
4月の健康、成人健診、集団健診、6月から7月。検査方法、対象、受診料の順にお知らせします。18歳から39歳、健診、国保加入者は無料。18歳から39歳、700円。6月24日月曜日、刈谷市医師会健診センター。7月24日水曜日、保健センター。胃がん健診、40歳以上、500円。大腸がん健診、40歳以上、300円。肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上希望者300円。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。乳がん検診40歳以上の女性1100円。骨粗鬆症検診20歳以上300円。いずれも6月14日金曜日パティオ治療。6月24日月曜日刈谷市医師会健診センター。7月5日金曜日パティオ治療。7月24日水曜日保健センター。 前立腺がん検診50歳以上の男性400円。6月24日月曜日、刈谷医師会検診センター。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。6月24日月曜日、刈谷医師会検診センター。時間はいずれも午前です。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示で、障害者、医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。個別検診、指定医療機関、6月から指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。検診センター、6月から刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、4月22日月曜日受付開始。電話 0569-27-7890。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。個別検診、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 0566-91-3010 受付時間月曜日から金曜日午前9時から午後4時土曜日午前9時から午後2時30分イベントのお知らせ内容健康ボランティアウォーキング4月16日火曜日知立市内の桜並木巡り長篠川、増瀬口川、散歩道、6.1 キロメートル。24日水曜日、福祉の里八田と水と緑、恋の散歩道歩き、6.4 キロメートル。いずれも午前9時20分に保健センターへ集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。検査、内容、夜間 HIV 梅毒検査。4月15日月曜日午後6時から7時。電話 21-4797 無料匿名検査。HIV 梅毒肝炎検査骨髄バンクドナー登録。4月9日火曜日、16日火曜日午前9時から11時。電話 21-4797 HIV 梅毒は匿名検査できます。証明書は有料。肝炎は記名検査。証明書発行はできません。骨髄バンクドナー登録は予約が必要です。検便、水質、食品検査有料。電話 21-9353 詳細は電話でお問い合わせください。お問い合わせ、衣浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。
成人歯科検診、お口と歯の健康チェック、8020-9020歯科検診、市内指定歯科院で歯科検診を実施します。時、4月1日月曜日から9月30日月曜日、休診日を除きます。内容、歯科診察とブラッシング指導、口腔機能検査。対象、1、成人歯科検診、前年度末年齢20、30、40、45、50、55、60、65、70歳の人。お口と歯の健康チェック、前年度末年齢75歳以上の人、8020-9020歯科検診、 前年度末年齢79歳、89歳の人。費用は無料です。治療を受けた場合は自己負担です。保険証を持参してください。受診方法、希望する市内指定歯科医院に直接予約し、受診券を持参して受診してください。8020-9020、いい歯の表彰式。期間内に8020-9020歯科検診を受けた79歳、89歳の人のうち、自分の歯が20本以上残っており、未処置話、健康な歯肉を有する人を表彰します。受診券の届かない80歳以上の人で、今までに表彰されたことのない人は、保健センターへご連絡ください。時、12月5日木曜日午後1時30分から、所中央公民館講堂、お問い合わせはいずれも保健センター電話 82-8211 へどうぞ。カッキーの健康づくり応援コーナー、発見ハッピーライフ、8020-9020表彰者インタビュー。8020-9020とは、80歳、90歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動です。今回は令和5年12月7日木曜日に実施した8020-9020いい歯の表彰式で、8020達成賞及び9020達成賞を受賞した96人を代表して、2人に健康な歯でいるための秘訣などについて お話を伺いました。インタビュー内容。1、普段の手入れはどうされていますか？2、歯の健康の秘訣は何ですか？ 3. 皆さんへいつまでも健康に過ごすためのアドバイス。鈴木健二さん、8020達成者。1. 歯磨きは食事後すぐに行うよう習慣づけています。2. 3食しっかりと食べるようにしています。3. 自分の好きなことをやり続けることが大切だと思います。樽谷佳代子さん、9020達成者。1、定期的に歯科医院で検診・清掃をしてもらっています。2、無理のない範囲での運動と食事でカルシウムを摂取するようにしています。3、ゆったりとした気持ちで頑張りすぎないことが大切だと思います。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
4月の当直医当番医。感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午、午後2時から6時、歯科日曜祝休日、午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我・事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日、午前9時から翌日午前9時、4月1日、月曜日、以下、秋田病院、電話 81-2763、2日火曜日、3日水曜日、以下、富士病院、85-10000、4日木曜日、5日金曜日、以下、秋田病院、81-2763、6日土曜日、救急、富士病院、85-10000、7日日曜日、以下、神谷クリニック、81-0052、歯科、治療駅前クリニック、82-6711、救急、富士病院、85-10000、8日月曜日、9日火曜日、以下、秋田病院、81-2763。 10日水曜日、11日木曜日、以下富士病院、85-1000、12日金曜日、以下秋田病院、81-2763、13日土曜日、救急秋田病院、81-2763、14日日曜日、以下、栄クリニック、81-0067、歯科、磯貝歯科医院、81-3017、救急富士病院、85-1000、15日月曜日、以下、富士病院、85-1000、16日火曜日、17日水曜日、以下、秋田病院、81-2763、18日木曜日、19日金曜日、以下、富士病院、85-1000、20日土曜日、救急秋田病院、81-2763、21日日曜日、以下、爽やか内科クリニック、91-1114、歯科、伊藤歯科、84-3210、救急秋田病院、81-2763、22日月曜日、23日火曜日、以下、富士病院、85-1000、24日水曜日、25日木曜日、以下、秋田病院、81-2763、26日金曜日、以下、富士病院、85-1000、27日土曜日、救急富士病院、85-1000、28日日曜日、以下、セントファミリアクリニック、81-0070、歯科、治療科、頭歯科、81-0245、救急秋田病院、81-2763、29日月曜日、祝日、以下、高野ウェルネス内科医院、81-0600、歯科、久米の歯科、83-1184、救急秋田病院、81-2763、30日火曜日、以下、富士病院、85-1000、西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、電話短縮番号、#8000または052-962-9900、時午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター、電話 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、4月の当直医当番医でした。
フォーカス・オン・治療。災害時における資機材のレンタルに関する協定。 締結式。2月20日火曜日、知立市と株式会社大和テックは、災害時においてソーラーシステムハウスをはじめとする災害時に有用な資機材のレンタルについて定めた協定を締結しました。広報知立2023年9月号が愛知県広報コンクールで奨励賞を受賞しました。令和5年度愛知県広報コンクールの広報写真1枚写真部門において広報知立2023年9月号の表紙が奨励賞を受賞しました。これからも市民の皆さんに関心を持っていただける広報誌作りに努めてまいります。審査員公表、知立市内の保育園で行われた地震と火災を想定した避難訓練の模様を撮影しました。日頃から訓練をしている園児たちは先生の指示に従って素早く机の下に隠れます。写真の園児はカメラ目線ではありますが、不安そうにレンズを見つめる表情から訓練への真剣さが伝わってきます。災害への備えの大切さを訴えかける一枚となりました。お問い合わせは共同推進課秘書広報係、電話 95-0112 へどうぞ。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
以上で、広報知立2024年4月号ナンバー1270の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青みの
津田和子、
美濃浦麻里、
神谷吹子、
神谷留美子、
高場勝代、
長坂しな子、
関真澄
と草加百合子でした。引き続き、身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。
身体障害者福祉センターだより、春に起こりやすい体調不良の正体は？気温が上がり、ポカポカと過ごしやすくなる春。気持ちよく過ごせる季節と思いきや、体調の変化が起こりやすい季節と言えます。体調の変化、1、食欲がない。2. 全身の倦怠感。 3. 睡眠不足。 4. 便秘や下痢。 5. 耳鳴りやめまい。 6. むくみ。 7. 関節の痛み。 8. 発熱。体調を崩す原因は自律神経の乱れによることが大きいです。交感神経、活動時や昼に活性化、心拍数や血圧を上げて身体の活動量増加を促す。副交感神経、安静時や夜間に活性化、心拍数や血圧を下げて体を落ち着かせる。自律神経が乱れやすい要因、1、激しい寒暖差、2、気圧の変化、3、日照時間の変化、4、ストレス。春を健康に過ごすポイント5つ。 1. 栄養バランスの取れた食事。 2. 適度な運動、体操や散歩がおすすめです。 3. ストレス発散、休息や運動、娯楽、進行、創作など。 4. 湯船にしっかり浸かる入浴。 ややぬるめのお湯38度から40度 C に10分以内で入浴する。5、睡眠時間の確保。睡眠時間が確保されないと自律神経バランスが崩れ体調不良の原因になります。自律神経が乱れないように普段の生活を見直しましょう。4月の身体障害者福祉センター予定。6日土曜日、アロマ。アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。14日日曜日、ボッチャ。午後1時半から3時。17日水曜日、カローリング、午前10時から11時30分。19日金曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。募金は身近な支え合い。ご存知ですか？社協の募金箱コーナー。毎年10月から3月まで赤い羽共同募金。12月には歳末助け合い募金。災害が発生した際は災害義援金を募集し、地域福祉センターに募金箱を設置しています。災害義援金は、被災された地域それぞれへ募金をお届けすることができるよう、地域ごとの募金箱が用意されており、共同募金会を通じて被災地域への支援として活用されます。直接会って渡すことはできないけれど、募金は身近にできる支え合いです。皆様の温かい助け合いの力をお届けしてみませんか？なお、領収書が必要な方は、募金前に窓口へお声掛けください。募金箱へ直接募金された場合は、領収書の発行ができません。
あなたの暮らしのそばに、知立市社会福祉協議会があります。子ども食堂支援、おもちゃ図書館、福祉実践教室、引きこもり相談、心の相談、虐待などの相談、障害児支援、就労支援、生活支援相談、地域福祉活動支援、介護・認知症相談、高齢者支援、障害者支援、車椅子・福祉車両の貸し出し、高齢者サロン、地域福祉支援、そしてボランティア活動、見守り、支え合い、共同募金運動と、住み慣れた地域で安心して暮らせるためにあなたの暮らしに寄り添います。社会福祉協議会相談窓口のご案内。東部市地域包括支援センター。高齢者になっても住み慣れた地域で生活ができるようサポートするところです。認知症、介護、虐待、その他高齢者の生活の支援に関する相談をお受けしています。電話82-8855。 青年貢献支援センター。認知症や知的障害、精神障害のため判断能力が十分でないことにより財産管理がうまくできない、福祉サービスの契約が難しいと思われる方を守るため青年貢献制度などの利用支援をしています。電話 45-7325。ボランティア市民活動センター。ボランティアをしたい人とお願いしたい人の橋渡し役を行っています。ボランティアについて広く理解を深めていただくために研修会や講座を開催しています。電話 82-3339。 障害者帰還相談支援センター。障害のある方やそのご家族が地域で安心して暮らせるよう生活上の様々な相談をお受けしています。電話 45-7285。 自立相談支援センター。生活に困窮していて最低限の生活を維持することができなくなる恐れのある人の相談をお受けしています。電話 45-7286。 以上、社協だよりでした。
4月は入学式、入社式、新学期など明るく嬉しい始まりの月です。希望に満ちて新しい世界に飛び立つ人たちに心からのエールを送ります。そして私たちも新しいスタートラインに立ったつもりで、心新たに日々前向きに過ごしましょう。それでは
さようなら。